今日の説教の結論はルカ福音書20章の25節の言葉、それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。これが主イエスが語られた言葉でありますが、これが今日の結論であります。皇帝のものは皇帝に、そして神のものは神に、と実はこの間に、原文ではそして、あるいはしかしと訳せる言葉が入っています。日本語の訳はほとんどこの我々が今読んだ新教堂訳のように、何も入っていない、続けて2つが並列的に並んでいるということなんですけれども、しかしという言葉を入れて訳しますと、それはしかし神のものは神に返しなさいというふうな後半の文章になりますね。すなわち、全般で言われていることよりも、しかしというふうに後半で言われている方が、強調されていると、そういうニュアンスがその訳文には表されるかと思います。今日の最初の20節、20章の20節というところにはこういう言葉が書いてありますね。律法学者や祭司長たちがイエスの言葉尻を捉えて、イエスを総督の支配と権力に渡そうとした。これはどういうことかと言いますと、当時イスラエルはローマ帝国の支配下にあって、イスラエルやユダヤ人たちが自分たちで裁判することができなかったんですね。ローマという帝国のもとに支配されておりましたので、できなかった。それで、そういう裁判のする権限を持っていなかったので、いなかった。ですからそのトップにはローマ皇帝がいたわけです。で、その下には今度は皇帝から使わされた、総督と言われている人がいた。で、そしてさらにその下にはこのその地域を今度治める、領主と言われている、そういう人たちがいたわけであります。そのために、ユダヤの、宗教的なこの指導者であった、あるいはそういうものを司っていた律法学者、祭司長たちは何らかの理由を持って、イエスを捕らえようとしていた。これは今までの話の中でですね、イエス様が散々この律法学者とか祭司長たちに対する、ある批判をなさっていたということがあるわけですね。そのために律法学者や祭司長たちは、イエス様をこう憎んでたわけですよね。なんとかしろと、あれは彼らはいつも自分たちのこと、いやイエス様はですね、イエスは自分たちのこといつも批判ばかりしてると、そういったようなですね、このところから憎しみとかそういうものを持てたということなんです。そのために何とかイエス様を、何らかの理由を持ってイエスを捕らえて、支配者である、そして裁判権を持っていた、総督ピラトですね、に訴えて、そして有罪にしてしまう、イエスというのは罪、こういう罪があるということで訴えて、そして言うならば有罪になればいろんな刑があるわけですけれども、最大のものは死刑なんですね。そういう形でイエス様をこの死刑にしてしまう、イエス様を亡き者にするという、そういう目論みがあったわけですね。実はこのことが今日の問題を読んでいくための根底に流れている、そういう事柄であったということです。で、先週の一番最後のところの20章の19節というところですね、そこにはこういう言葉が書いてありましたね。律法学者や祭司長たちはイエスに手を下そうとしたが、民衆を恐れた。手を下すっていうのは捕らえるという意味ですよね。それでこの民衆を恐れたって、ユダヤの人たちはこのイエス様の話に関心を持ってですね、聞いて、イエス様は神の国についてお話をなさったり、さまざまな病気の人を癒したり、 そういう技をなさっていたので、人々からですね、大変にこのイエス様は慕われていた、まあ、人気があったというんでしょうか。ところが宰相たちはそういうイエス様にを捕らえて、まあ、最終的には殺そうとしてたということなんです。そして実はまだこの時捕らえることもできなかったんです。でこれが実現したのはもう少し後の、今20章読んでますけど、もう少し3章後の23章というところに、まあ、イエス様がこのピラトのところにですね、まあ、捕らえられていたという、捕らえられたということが、そのことが書いてあります。今日のところでは律法学者や祭司長たちがそのためにこの何とかイエスをですね、捕らえようとしていた、いろんな理由をつけてですね、捕らえようとしていた、それが今日の問題です。それが20節のところに、正しい人を装う回し者を使わした、自分は表面に出ないでですね、自分が使わした回し者を持ってこのイエス様のを捉える口実を得ようとしていたということであります。回し者というのは、23節では企みというふうにありますけれども、この回し者というのはどんな全ての技を行うというのがもともとの言葉なんですけれども、つまりそれはイエス様、イエスを陥れるためにはどんな技も行うという意味で、まあ、ここではですね、悪い企みをするというもの、それが実は回し者っていう意味なんです、彼らは表面的なに偽善者となって次のような質問をした。これが今日のテーマに入っていく、私たちがこの税金をローマに納める、皇帝に納めるということはモーセの律法にかなっているでしょうか、それはどういうことなのかなっていう、まあ、そういうふうに我々は思うかもしれませんけれども、当時一般の民衆というのはローマの政府によって取られる、実は人頭税っていうんですか、この一人一人に割り当てられ、止める人も貧しい人も、まあ、一律に取られてしまう、課せられていく税金のことをですね、人頭税っていうのは、そういう問題ですから、お金を持ってる人は、まあ、この1デナリぐらいは何ともなかったかもしれませんけども、貧しい人にとってはそれはやっぱり大変なことだった、苦しいことだった、一緒にこの一律だったということであります。でそういう一般の民衆たちが苦しんでいたということが分かっているものですから、この税金を皇帝に納めるということはモーセの律法、実戒の律法にかなっているでしょうかと、いうそういう質問をした、そしてそこにはどういう意味があったかというと、その答えには、まあ、2つの可能性があった、どういう可能性であったかというと、一つは税金は納めなさいというふうにイエス様が言えば、そういうふうにイエス様が言えば民衆の人気を失うことになる、一般の民衆は苦しんでるわけですから、まあ、ですからそれでも税金を納めろっていうふうにイエス様が言うとですね、民衆の心はイエス様から離れていくという、まあ、そういうことになりますよね。そう、苦しんでいた民衆のイエスに対する人気を落とすことができると。またユダヤの民族の熱狂主義者と言われる民族主義者、そういう人の中には、まあ、武力を持ってでもですね、まあ、ローマに戦わなきゃなんないといったような過激な人もいたわけなんですね。とてもそのローマの軍隊の力とそのユダヤのこの民衆が持ってる力、まあ、武力的な意味でですけども、ほとんど問題にならないことですけども、熱狂主義者は何をするかわからないっていうことはありますよね。もうですから、そういうもしイエス様がローマに税金を納めなさいっていうふうに言えば、そういう民族主義者たちからこの殺されるというんでしょうか、やっつけられるということになると、そういう可能性があった。でもう一つは この税金を納めるなというふうにイエス様が仮に言ったとすると、でそれはどうなるかっていうと、税金をローマに納めないということになりますと、あ、イエスはローマに敵対する人間なんだなっていうことをみんなに言いふらすことができますよね。イエス様は、イエスという人物はローマに税金を納めるなというふうに言ってるんだよ、あいつはこのローマに背く歯向かう、まあ、そういう人なんだということになっている、そういう口実を得ることができる。そのためにそうしますと、これをですね、先ほど言ったように領主がいて、でその上には総督がいて皇帝がいるわけでしょう。それからだんだんとそういうふうに言ってですね、上の方に行ってですね、この行ってローマに反逆するような人、イエスはそういう人間だっていうことをですね、まあいろんな手段を用いて言うことができる。ということはどういうことかというと、どちらに答えてもね、税金を納めなさいと言っても、税金を納めるなというふうに言ってもですね、両方ですね、もうイエス様は窮地に立たされることになる。まあ、そういうところにこう、この律法学者やパリサイ人の頭の良さっていうんでしょうか、そのがあるわけですよね。まあ、このイエス様はこういう問題だけでなくてですね、例えば罪を犯したあの婦人に対する時にもこういう問題にあったじゃないですか。ローマの立法、ユダヤのモーセの律法ではこういう人はですね、石で打ち殺せというふうに言ってますよ、やってもいいんでしょうかって、みんな石を持って待ってるっていう、その時イエス様が、あの時皆さん思い起こしてみていただきたいですよね。罪を犯したことのないものだけが石を投げるが良いって言ったんじゃないですか。誰も石を投げる者いなかったという、まあそういう話を思い起こしますよね。ここでも同じなんですよね。どちらに答えても、どちらに答えても窮地に立たされるというところにイエス様を追い詰めていったというのがこの問いだったんですよね。そう、イエス様は彼らの悪巧みを見抜かれて、そして答えられたっていうのが、まあ、今日の答えですよね。イエスは言われた、デナリオンの銀貨を見せなさい。まあ、デナリオンの銀貨っていうのは、つまりローマがの国が使っている銀貨なんですよね。ユダヤ人たちは別な銀貨を、お金を使ってたわけです。ですからデナリオン銀貨を見せなさい。これはローマのお金で、税金はこの貨幣で支払わねばならなかった。まあ、1デナリオンというのは労働者1日あたりの賃金であったと。イエス様はこう言われた。この銀貨には誰の肖像と銘があるか。誰の絵が描いてあるんだ。もちろん彼らはこの答えた。皇帝の肖像がここに書いてあります。その時にこの答えをイエス様が言われた。皇帝のものは皇帝に、しかし神のものは神に返しなさい。まあ、これは税金を納めることを、まあ、肯定している言葉だったんですね。納めなさいというふうに言われた。皇帝のものは皇帝に返しなさい。しかし神のものは神に返しなさい。お金っていうのは実は国家権力の象徴であり、その国のお金を使うということは、その国の統治権とか支配権を、まあ、承認しているという、そういう意味を持ってるんですよ、そのお金を使うということは。それならば皇帝の課す税金は、つまりこの今ユダヤの国は不法にながらローマの国の支配下の中に今置かれているんじゃない、置かれているだろうと、置かれているんだと、そのことを反対するか賛成するかは別として、そういう状況なんだと。だったらばこの 皇帝の課す税金は支払うべきではないかという意味で、そういう立場だった、というのはイエスの在世当時、イエス様がおられた時はですね、その時はローマの皇帝というのは、帝国は、ユダヤを統治するにあたって、宗教的な事柄に関しては、ユダヤ人の、自治っていうんでしょうか、今までやってきた長いユダヤの伝統があるわけですけども、そういうものを認め、ユダヤの教の礼拝についてもには干渉することはなかったんですね、という、ある意味で少し寛容な、この緩やかな、そういう宗教政策をこの時は取ってたということなんですよ。ですから税金をめぐる衝突というのは比較的この起こらなかったと考えられる。むしろイエスがここで付け加えた、しかし皇帝のものは皇帝に、先ほど言ったように税金は納めなさい、言われたら税金を納めなさい、しかし神のものは神に返しなさいという言葉をイエス様はここで付け加えてますよね。そしてこの後半の部分、神のものは神に返しなさいという事柄が実はこの問題だった。というのは、先週読んだところにはイエス様がブドウ園の例え話をなさったということが書いてありましたね。で、イスラエルのというのは神のブドウ園である、例えて言えば神のブドウ園である。ところがそこで働く農夫たちは収穫の時期になった時にその収穫をブドウ園の主人に納めることをしなかった。そして最後はこの使わしたしもべたちを次々にですね、この怪我をさせたり殺してしまう。で、最後にこの主人が、農園主が一人息子をですね、自分の送るわけです。敬ってくれるだろうと思って送ったけれども、農夫たちはこう言った。あ、これは農園の一人息子だ、これを殺してしまえばこの農園は我々のものになるんだと言った。これは例え話ですよね。つまりイエス様は自分のことを、一人息子という、神の一人息子というふうに自分のことを言ってるわけですよ。で、最後はイエス様を殺してしまうという、そういうこの農夫たちの姿ということを例えたわけですよね。で、この19節のところに、立法学者や祭司長たちは自分たちに当てつけにこの例えを話されたことに気づいた。あは、こういうイエス様は例えなんていうことを言ってるけど、結局我々に対して立法学者やこの祭司長たちに対して自分たちにこの例えを語ったんだなというふうに気づいたというわけです。ユダヤの国では先ほど言ったように宗教的なことに携わっていたのが立法学者や祭司長たちであったということです。しかし彼らはこの世の目に見えることにのみ心を奪われ、本来なすべき、これが21節に回し者が言った言葉なんですけども、真理に基づき神の道を教えるという、そういうことからはこの当時の立法学者や祭司長たちがこのかけ離れていた。本来はそういうことを中心に働かなきゃなんないのに、目の前の目に見えること、いわばこの世のことにのみ彼らが目を向けていた。これに対してイエス・キリストはこの世の支配と権力を恐れることなく、神の国の現実の真理を大胆に教えていた。この世の国に対してイエス様は神の国というところに目をいつも向けていた。天の父なる神にいつも目を向けていたということですよ。そして語っていた、教えていた、行っていた。最終的にはこの世界は天の父なる神によって のものなんだ、収穫、それを神に返しなさい、一部分を神に返しなさいということを言ったわけですけども、そしてこの世界は天の父なる神によって裁かれますよ、裁かれる、そういう裁きの権限を神様は持ってらっしゃる。この世の葡萄園は実は農夫たちのものではなくて、これは貸し与えたんですね。天の父のものなんだ、その所有っていうのということだった。ですからこの世界は、イスラエルもその葡萄園というふうに言われてるんですけど、この世界そのものも実は神様の葡萄園なんだ、天の父のものなんだ、それが神のものは神に返しなさいと後半で言われた、そういう意味だったわけですよ。これを今の私たちの教会にこう当てはめてみますと、我々がよく知っておりますタラントの例えっていうのがイエス様はマタイ伝で語られましたよね。人間にはそれぞれに与えられている資産、能力、力、それぞれに違いはあるかもしれないけれども、それぞれが与えられているんだ、これをですね、本当にそれぞれのところで活用していきなさいということ、自分たちに与えられた財力、資産、人的資源、あるいは時間というものを生かして収穫を得て、その収穫を神のために捧げていく、農夫たちが収穫を神に捧げていくように、私たちの教会もこの神がこの世界の主人であるのだから、人々の救いのために、伝道のために、その収穫を捧げていく、それが神のものは神に返しなさいということではないか、そういう教会の伝道の技に対して、キリストは実は大きな希望を私たちにこの約束している。この世界は実は神のものなんだ、だからそこに与えられている、神様から与えられているいろんな活用すべき資産があるだろう、財力が与えられているだろう、人的資源も財力も時間も、そういうものを活用して、そして収穫を上げて、この伝道の技にですね、そして使えていきなさいと、そういうところに実は我々の、今これを読んでいく我々の実は大きな使命があるということでもあるんですね。これは他人の話じゃなくて、我々に対しても語られているということだと思うんです。そして今言ったように、イエス様の時代はローマの帝国が比較的ですね、このユダヤの宗教に対して寛容であったような緩い時代だったんですよ。ところがイエス様が大体この紀元後大体30年ぐらいに十字架につけられますよね。32、3年というか30年ぐらいなんですね。でその当時はまた良かったんです。ところがそれから30年ぐらい過ぎた60年になりますとですね、紀元60年になりますと、ここに書いておきましたけれども、キリスト教の福音がローマ帝国内に広まり、まあ、皇帝も変わってくるというふうになりますと、風向きがだんだん変わってくる。キリスト教会もだんだんと福音を述べ伝えて、教会らしきものがね、こう出てくる。そういう人たちの集団が出てくる。そうしますと、だんだんとローマ皇帝は、このキリスト教会に対して、迫害をするようになってくる。いろんなこの攻撃をですね、するようになってくるということなんですね。それの一つの代表的なものが、紀元後64年にローマが大火になった、大火事になった。でその時の責任をですね、実はあれはキリスト教徒が火をつけたんだっていうふうなことになってしまったんですよ。そういうことを言われたんですよ。ですからそこに、火をつけたのは誰だとか、そういったようなことになりますよね。まあ、とにかくキリスト教会が60年にはこのローマの大火災ということによ、大火によって このキリストさんにその責任が転嫁されまして捕らえられたり迫害される時代となっていった。そうしますとこのイエス様が言われた言葉の意味はですね、少し変わってくることになる。つまりイエス様はこの言われた神のものは神に返しなさいというふうに後の方で言ったんですよね。それはどういうことになっていったかというと、次のような話がこの伝えられておりますよね。そのペテロはこのローマの教会の責任者にやってたわけですけど、その迫害の都ローマを逃れて郊外へ逃げようとしていた。そしてアッピア街道で逃げていくときにあちらの方からですね、朝の光とともに太陽の光にまぶしい光のもとに人影が見えると。実はその朝の光の中で復活のイエス・キリストにこうペテロが出会うという、そういうこれは伝承なんですけど伝えられてるんですよね。そしてペテロが言った、主よ、いずこへ。主よっていうのはこの、神様という意味よりも旦那様とかそういう意味なんですね。ここではですね、主よ、いずこへ、どちらの方に行かれるんですかという、そういうことをですねペテロが聞いた。そしたらその男は答えた、私はお前が逃げ出したローマへ行きもう一度十字架にかかろう。つまりこれはよみがえられたイエス様だったということなんですね。迫害のためにローマの都を逃げてローマを捨て去っていく、そういうペテロに対してキリストの言葉、キリストにここに出会った。そしてペテロはこの言葉に出会い、キリストに出会い、そして逃げてきた道をもう一度引き返してローマに戻って、そしてローマで、逆さ貼り付けにされて、殉教したというふうに言われております。これが有名な主よいずこへ、クオバデスドミネって言ったような言葉、このラテン語ですけども、で実はそういうこの、題名の小説、このシェーンビッキというですね、これ19世紀のですねポーランドの作家によって、そのそういう小説読み物としてこう書かれたんですよね。で実はなんでそういうことがこのポーランドで書かれたの作家によって書かれたかというと、実はポーランドもですね、このロシアという圧政にですねこう苦しめられていたっていうことがあるんですね。実はこれ19世紀の話、作家が書いてるわけですよね。今の話じゃ、イエス様の時代の話じゃなくて、つまりそういうかつての話をもう一度現代にこう、このシェーン・ビッチはですねこの取り上げてですね、そして自分たちの苦しいそういう圧迫の中にある者たちがですから、このがの独立をですね願うという、そういうことを重ね合わせた作品になっているというふうに言われます。つまり人間は歴史の迫害や圧迫の中で、しばしば自分を失うことがある。自分の存在、自分はどういうものなのか、自分は何なんだ、自分はどういうものなんだということに対する、ここではですね、クリスチャンは洗礼を受けてキリスト者になったんでしょう。ところがいろんな迫害の中でそういうことが揺らいで、このペテロが教会を捨てて、ローマの教会を捨てて、逃げ出していたっていう事実ですよ。人間はそういう弱さを持ってるんだということですよ。しかしそういう時にこの言葉、しかし神のものは神に返しなさい、すなわち私たちは自らを神のものとして神に返されていく、神に返っていくべき、そういう存在なんだという意味ですよね。神に返っていかなきゃなんない。あるいは言葉を変えて言えば、 私たちは神によってイエス・キリストによって救われ、イエス・キリストによって罪を許された、それがクリスチャンですよね。キリストちゃんとしての存在ですよね。あなた方はいつも繰り返し神のもとに帰っていきなさいということです。そういう意味が実はこのイエス様の言葉にあるという、そういう意味がこの読み取れるように、解釈するようになっていったということだと思います。自らを神のものとして神に帰っていくべき存在なんだ、あなた方はそういうものだ。さらに一世紀末には今度は一部分ローマの迫害だけではなくて、ローマ帝国全体がですね、実は最初は一部分皇帝礼拝っていうのがあったんですけど、だんだん拡大されていきまして、今度は皇帝を礼拝しなきゃダメだっていうことになるわけです。実はこれは日本でもあったんですよ、こういうことが。つまり第二次世界大戦においての日本のクリスチャン教会もね、まず教会で礼拝する前に球場を礼拝しなさい、要拝しなさいっていうことがあったんですよ。この日本橋教会だってあったんですよ、やってたんですよ、そういう手法残ってるんですよ。だから我々の教会だってそんなね強い教会ではないんですよ。人間はみんなそういうもんなんですよ。そういう政治的な状況の中に なったらばですね、球場要拝もしてたんですよ、我々の教会も。しかしそれでそしてその上で、しかし神を礼拝してたんですよ、毎週日曜礼拝やってたんですよ。でもそういうような似たような状況が皇帝礼拝にも課せられていったということですよ。ですから歴史の中にはそういうことが行われていくということがあるということですよね。寛容な時代もありますよ。しかしそういうふうにこの世の力が教会を圧迫していくような時代もあるという事実であります。まあ、そういう時にしかしこの聖書ではですね、新約聖書ではヨハネ黙示録っていうのは書かれたんですよ。ヨハネ黙示録一番最後に書いてありますよね。それ読んでみますとですね、ローマ帝国を直接に批判することはできないので、獣というような象徴的な言葉でそれは書いてありますよね。まあ、直接書いたらもう弾圧されますよ、殺されました。ですからヨハネ黙示録もですね、そういう苦しみの中で、しかしどういう言葉をこの最後にこう言ってるかっていうポイントで言ってるかというと、この世の国っていうのは最後の国ではないと。確かにこの世の政治っていうのは我々もいろんな影響を受けてると思う。しかしながらそれ、この世の政治、その皇帝、それは真の神ではないんだ。真の神は天におられる。そういう神がおられるということを信じて、その苦しみに耐えていきなさい。そしてローマ帝国はついに滅びるものとなるんだということを確信していきなさい。ローマ帝国はついに滅んだんじゃないですか。ついにですね、この火の没せざる国、領土、まあ、インドまでもねこう支配するような、そういうところまでこう来ている、そういう国、世界を支配するような勢いを持ってたんじゃないですか。そしてあらゆる歴史の中でそういう勢いをみんな持ってんじゃないですか。一時ドイツのヒットラーも、日本だってそういう一時そういう力を持ってたんじゃないですか。しかしどうですか、結果は。ドイツも戦争に負けたんじゃないですか。日本も戦争に負けたんじゃないですか。それはこの世の国、この世の力っていうのは永遠なものではないんだということを示してますよね。今も戦争している国もそれは永遠のものではないんだということをついにが分かってくる時が来るんじゃないですか。でそういう時まであなた方は天の父なる神、神の国の真実を を固く信じて耐えていきなさいということを聖書は教えているわけであります。そして私たちはですね、この世界はローマ帝国のものではなくて主なる神のものなんだ、実はこの世界の本当の所有者は神様なんだ、神ご自身なんだっていうことを教えている。先週もそういうことをイエス様は例えで語ってたし、今日のところもそういうつながりの中にあるわけですよ。そして私たちは最後にですね、あなた方神のものは神のもの、神に返しなさいということを言われた。しかしあなた方は神のものなんだということをイエス様はこの言葉で言おうとされた。私たち人間には神の像が刻まれているということを覚えたい。創世記1章の26節、なんて書いてあるか。神は人間を作った時に神の形に作られたと書いてるんですよ。神の形に人間を作ったということは、私たちには神様の名前が記されている、あるいは神の名がそこに記されている、神の人間には神の名が記されている、あなたは私のものだという神の名が記されている。だからですね、この神様は全ての命を作ったんじゃないですか。聖書はそう書いてますよね。この命だけは尊くてこの命は尊くないっていうのはないんですよ。神様は全ての命を作ったんですよ。だから我々はどんな人の命も大事にしなければならないのだっていうことが出てくるわけですよね。それは一人一人の命には神様の名前が記されているからだっていう理解です。そういう私たちの肉体も実はいつか神様に返さなきゃならない、そういうものなんです。聖書では我々はこの自分の体だからどうしてもいいだ、どうなってもいいだろうとそう思ってはならない。この私たちの肉体もまた実は神に返さなきゃならない時が来るんだということだと思うんですよ。その時まであなた方に与えた、神様から与えたその資本、財力、時間、力、神様からそういうものを我々は与えられてるんじゃないですか。イエス様はあのタラントの例えの中でそれを十分に使ったのか、十分に使い果たしたのか、そしてそこでいわば利益という言葉は適切じゃないかもしれませんけど、そういう良き働きを神に捧げていきなさいっていうのがあのタラントの例えじゃないですか。これを土の中に埋めてしまった男が一番この批判されましたよね。私なんかどうでもいい、そんなふうに思う人生を歩ませるために神様は私たちの人生を与えたんじゃない。あなたにはそれぞれに人によって違うかもしれないけれども、神様からそういう力、財産、財力、時間、そういうものを神様は我々に与えてらっしゃるんですよ。そういうものを一つも無駄にすることなく働いて、そしてその良き実をですね、この人々に与えていきなさい、あるいは神に捧げていきなさい。この世は無神論と悲惨な現実が支配していくような、そういう世界でありますよね。いろんな時代が変わってきてます。しかしながら神なき時代、神様を信じていない、あるいは神様を恐れていない時代、それが今の時代でもあるんじゃないですか。そういう中にあってキリストは父なる神を信じなさいということを言われた。先ほど読んだ詩編第9編の言葉の中に、神は御自ら世界を正しく治め、国々の民を公平に裁かれる、そういう時が来るんだということです。教えてあげられる人に主が砦の塔となってくださるように、主よ皆を知る人はあなたにより頼む、 あなたを尋ね求める人は見捨てられることがない。これが聖書が書いている約束ですよ。こういう世界の中にあって、私たちはですね、主が私たちの救いの砦の塔なんだ。これがイエス・キリストの存在ということじゃないですか。イエス・キリストは十字架につけて殺された、しかしよみがえられたという、このイエス・キリストの存在は我々の世界に立てられた塔ですよ。救いの塔です。砦の塔です。神を尋ね求める人は見捨てられることがない。ペテロはその迫害の中でもう一度弱さを経験して、もう一度しかしローマに帰って、そしてこのローマ教会のですね、礎となっていったんですよね。神を無視した世界にあって、キリスト者と教会は神が救いの塔、救いの岩、神の言葉の砦の塔、このことをですね、が私たちに与えられているということを固く信じて、我々はそれぞれ与えられているところで、今週もまた、神に仕える技にですね、励んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。